私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。立法学者やパリサイ派と聞きますと、聖書のさまざまな場面でのイエスとことごとく対立している姿を目にしますが、なんとなく悪い人たちのような印象が私たちのうちにこう刷り込まれているかもしれません。先日の政権の際、パリサイ派の人々はそれほど悪い人々ではなかったということを言われていましたが、確かに彼らはユダヤ教の指導者であり、人々から尊敬を集めてもおりました。律法に熱心であり、律法を遵守することで神に従順であろうとしたのであります。今日主イエスご自身も、律法学者たちやパリサイの人々はモーセの座についていると、その権威を認め、だから彼らの言うことは全て行い守りなさい、このように進めているのであります。彼らがユダヤ教の指導者である事実は事実として尊重されるべきことを教えています。このことからも主イエスは真っ向から彼らと対立し、自ら反パリサイ派となって彼らの存在を否定しているのではないということがわかるのです。主イエスは彼らが立法の指導者であり教師であることを認め、彼らが言うことは全て行い守るようにと教えています。しかし同時に次のようにも言われているのです。しかし彼らの行いは見習ってはならない、言うだけで実行しないからであると。つまり主イエスと彼らとが対立する様子が見られるのは、彼らの行いにその理由があるということがわかるようです。彼らは背負いきれない重荷をまとめ、人の肩に乗せるが、自分ではそれを動かすために指一本貸そうともしないと彼らの態度を批判しています。おそらくパリサイ派の人々が律法を解釈し、律法をより遵守できるようにと細かな規定を作り上げていたことを指しているのでしょう。彼らは細かな規定を定め、人々にそれを要求することで律法をより正しく守ることができる、このように考えたのでした。そこに悪意があったわけではなく、結果として人々に対して背負いきれない重荷を負わせることに、さらにイエスはそのすることは全て人に見せるためであると彼らの態度が人に見せようとしていることを批判しています。彼らが聖句の入った小箱を大きくしたり、リップの房を長くしたりするのは人に見てもらうために行われません。聖句の入った小箱については立法で、あなたたちはこれらの私の言葉を心に留め、魂に刻み、これを印として手に結び、覚えとして額につけ、このように命じられています。また衣服の房については立法で、主のすべての命令を起こして、思い起こして守るために衣服の四隅に縫い付けるように命じられているのです。 箱を大きくすることによって、房をより長くすることによって、より御言葉に従順である、忠実である自分を人に示そうとしている様子がわかるのです。今日主イエスは、彼らの行いは見習ってはならないと言われているのですが、同じマタイによる福音書6章でも、彼らの態度について、見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい、あなたは施しをするときには、偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするようにしてはならないと教えています。これらの教えに共通して言われているのは、彼らの人に見せようとする態度についてであります。人に見せ、人の評価を期待し、それを喜びとしているのです。言うなれば、神に認められるということよりも、人に認められることを求め、それを誇りにしているということです。パウロは信仰と行いとについて次のように書いています。律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。人の誇りはどこにあるのか、それは取り除かれました。どんな法則によってか、行いの法則によるのか、そうではない信仰の法則によってです。なぜなら、私たちは人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。義とされる、すなわち救われるということに関して、それは全てが神のなされることであって、人はただ信じることによのみによって神の御業に預かることができるのです。そこに人の能力や知識が介入することなどないのです。行いは人の目に映り、評価を受けることにもつながりますから、人の目に映るところに力を注ぎ、褒められようとしてしまうのでしょう。パウロは、行いによる義ではなく、信仰による義を訴えているのは、人に関する事柄が救いには一切関係がないことを明らかにしようとしているのです。ただ神の憐れみが私たちに救いをもたらすのです。しかしパリサイ派の人々は律法の行いによる救いを信じ、しかもそれを人に見せるように、人の評価を期待して行うのであります。そのような態度をとる彼らについて、偽善者という強い表現が繰り返して用いられています。今日の2回続く13節以下で彼らに対する批判が強まっているのですが、そこでも主イエスは彼らのことを偽善者よと繰り返しているのであります。偽善者という言葉を使うことはあまりないと思いますが、偽善という言葉は使うかもしれません。それは内面では決してそうでないにもかかわらず、表面上繕って良いふりをしている、そういう場合に用いられます。今日の場面でも 偽善とは人に見せるという表面的な行動を重要視、神が見るという内面の人には見えない信仰の事柄に目を向けていない彼らの態度を指して偽善、偽善者、このように言っているのであります。彼らは人に見せ、人の評価を誇りとして、隠れたところを見てくださる神に期待することを忘れているのです。これが偽善なのであります。しかし偽善者と言われて彼らは当然いい気持ちはしないでしょう。そして今を生きる私たちは彼らが偽善者と言われるのを聞いても自分とは無関係のこととして聞くにとどまるのです。果たしてそうなのでありましょうか。偽善者と訳されているギリシャ語は興味深いことに元来役者、舞台俳優、そういう意味を持った言葉になるそうです。このことについてカトリック教会のアメニア神父が次のように書いています。役者は劇中のある登場人物の役を演じます。たとえ役者がその役になりきって迫真の演技をしたとしても、それはあくまで観客が見ている舞台の上でのことに過ぎず、一旦舞台を降りれば役者は役を脱ぎ捨てて自分に戻ります。舞台は現実の世界ではなく、あくまでも人に見せるための見せかけの世界に過ぎません。以上のことからパリサイ派の人々が偽善者と言われるのは、彼らが人に見せようとして演じているからです。あくまでも彼らは舞台の上で人に見せるための見せかけの世界で演じているのであって、決して現実の世界に生きていないということなんです。少なくとも信仰という現実の世界に生きていないんです。なぜなら彼らは人に見せるために演じているからです。信仰とは人に見てもらって評価されることを期待するということではありません。神によって現実の世界に生きるということなんです。さらに雨宮神父は書いています。立法学者たちやファリサイ派の人々の生き方は役を演じている役者に似ています。人が見ているところでは神に従う役を演じますが、それはあくまでも人に見せるためなので、宴会や街道や広場という舞台以外の場では役を脱ぎ捨ててしまいます。私たちは人生の歩みにおいて、娘、息子として、ある時は友人として、ある時は夫、妻として、ある時は父親、母親として、あるいはクリスチャンとして、などなど、それぞれの役を担っているとも言えるのではないでしょうか。本当の自分は少し違っていても、父親や母親としての弱みを見せられないと頑張ってきたこともあるでしょう。特に若いお父さんお母さんの中には、役を担うことに疲れ切ってしまっている方も少なくないのです。子育て中のお母さんお父さんについて、母親が家事から子育てまで全てを担っている状態を指してワンオペと表現をし、課題となっています。 同時に子育てに積極的に関わるお父さんをイクメンと表現し、それらによって意識が少しずつ変わってきているのかもしれないこの頃です。しかしイクメンと呼ばれたいためにそのふりをしているのならば、それは良い父親の役を演じているということに過ぎないのでしょう。本当はイクメンという言葉が不要になるほど、父親と母親とが一緒に子育てするようになることが大切なのだと思います。また子供たちにしても、褒められたいと良い子を演じて、それが大きなストレスとなって疲れ切ってしまうこともあるんです。人は本来の自分らしく生きることが自然なのでしょうが、この世で生きる限りなかなか自分の思いに従って生きることは難しく、多くの場合誰もが少し役を担いつつ生きていると言えるかもしれません。意識的に出会っても、無意識のうちに出回っても、らしく生きようとするとき、人は役を担っていると言えるのでしょう。らしくあろうとすることは、自然に自分を生きていないから。そのようにさまざまな社会の舞台の上でそれぞれに役を果たし、人に認められたいと思う私たちがいます。しかし聖書を開くと、天地創造の初めに神は作られたすべてのものと人とをご覧になり、極めて良いと見なされたことが記されております。つまり聖書が告げていることは、私たちが役を演じることがない自分という存在のそのままで良い、しかも極めて良いと認められているということであります。ですから私たちは人に見てもらおうと、評価してもらおうと、役を演じる必要はないんです。すでに人は神の極めて良いという絶対的肯定の中に生かされているんです。私たちは礼拝のために御言葉を通してこのことを再確認することで、人に見てもらおうとする舞台から降りて、神に作られ愛され、何者にも変えがたい肯定の中に安心して生き始めることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。